ります。天地万物をお作りになり、すべての命を育て保持してくださる憐れみ深い神様、新しい月の最初の日曜日に私たちを見舞いに呼び集め、あなたの命の御言葉をお与えくださったことを感謝いたします。どうか私たち一人一人を今週も支え、聖霊によって生かしてくださいますように。これまで私たちがあなたに対し、また隣人に対して犯したすべての過ち、罪を主イエスキリストのゆえにお許しください。そしてあなたが主イエスを通して私たちに告げてくださった罪の許しの福音を心から信じて生きていくことができますように祈ります。教会につながるすべての兄弟たち、姉妹たちを顧みてください。お一人お一人に最もふさわしい助けをお与えくださいますように祈ります。特に病を得た友を御心に留めて、癒しをお与えくださいますように心からお願いいたします。体調が優れず、あるいはご高齢のためにこの礼拝に出席できない方々を守ってください。人生上のさまざまな問題を抱えて苦しんでいる人々がいます。あなたのあふれる愛を注いでください。幼子にあなたの恵みと祝福をお与えください。熱心に道を求めている友、特に若い人々にあなたの豊かな導きをお与えください。旅にあり、また外国に生活している友を、どうか今週もあなたがお守りください。教会学校の愛する子どもたちの心と体をどうぞあなたがお守りくださいますように。神様、私たちは世界の平和のために祈ります。主イエスが和解の福音を述べ伝えられたあの土地パレスチナでは、今なお憎しみと報復の悪循環が止まず、かえってそれが増幅されています。和平合意が今や有名無実となるのではないかと私たちは心配でなりません。パレスチナだけではなく、世界の各地で人間の心の奥底に潜む傲慢と愚かさの罪が露呈されています。主よ、どうか私たちを、そして私たちの生きているこの世界を憐れんでください。どうかあなたの全能の御力によって、人々の間に謙遜さと善意を回復させてくださいますように。そしてあなたの御心である愛と平和がついにはこの地上を支配しますように。しかし他方では和解の動きも始まったことを私たちは心から感謝しています。 これが頓挫することがありませんように祈ります。私たちがあなたの歴史支配を信じて希望を失わず、置かれた場所でなすべきことを着実に果たしていく勇気と忍耐を持ち続けることができますようにお願いいたします。混迷のうちにある私たちの国のために祈ります。この私たちの国にあなたの御心である正義と公平が打ち立てられますように、日本の各地にある教会とあなたを信じて生きている人たちをどうかそのためにお持ちください。たゆむことなく信仰と希望と愛を証しする器としてお持ちくださいますように。この町に住む市民の方々の上に今週もあなたの恵みが豊かでありますように祈ります。神様、この礼拝にあなたご自身が親しくご臨在ください。そして私たちに喜びと新たな力を与えてくださるようにお願いいたします。貧しい感謝と祈りを主イエスキリストの御名によって捧げます。アーメン。今年は12月の3日が大降雪の第一日曜日になっています。でその日からクリスマスを待つ季節が始まって、教会の暦ではその日が新しい年の歩みの始まりなんですね。ですから今はちょうど1年の歩みが終わりに差し掛かっている。で11月 の、 各日曜日にはよく週末のことについて考えるようにテキストが選ばれておりまして、今日私がお話ししたいと思っているのもその一つであります。時というものをどう考えるかということについてまず考えてみたいんですが、日本とか東南アジアのような湿気の多いモンスーン地帯では草や木は春になると自然に芽を出してきて、夏に花を咲かせ、秋には実を結び、そして冬になると枯れますが、動物も人間もそうです。このように生まれてきては子孫を残して死んでいくと、そういうことを繰り返します。でこのリズムはちょうどインドネシアに行きますとガムラン音楽という音楽がありますけれど、音楽のようにいつまでも延々と繰り返される、そういう感じをみんな持って生きていると思います。そして生きている人々と死んでいった人々との間には行ったり来たりというそういう交流がありまして、輪廻転生と言いましょうか、輪廻転生の教えが広くこの地域では支持されております。したがってこの地域では時間とか歴史の考え方も循環的だと言われています。はっきりした始めも終わりもない、そして歴史は繰り返す。でこういう考え方は突き詰めたところがない、穏やかな考え方でありまして、私たちの身近な自然の経験とも結びついて特に日本人には受け入れやすいだろうと思います。で人生に優しさを求める人々が多いわけですけれども、こういう人々にとっても親しみやすい考えだ、一概に否定することはできないだろうと私も思いますが、しかし聖書の考え方はそれとは対照的です。初代の頃のキリスト教徒は基本的に後期ユダヤ教といいましょうか、キリスト誕生の直前の時代まで あるいはその直後まで続いていたユダヤ教の伝統でありますけれども、その中にある黙示文学的な考え方を受け継いで生きていたと言われています。でこの黙示文学的な、思想というものの最大の特徴が終末論でした。やがて終わりが来ると人々は考えました。でこれはアジアの穏やかな風土の中で生まれてきた時間の考え方、つまり循環的な思想とは違いまして、始まった時が終わる、その時が迫っていると、でそういう緊張感に導かれています。ある人はそれを風土の影響から説明いたしまして、おそらく砂漠でなけなしの草を求めて遊牧の生活をしていた人たちの間から、そういう苛烈な風土の中からそういう考え方が生まれてきたんではないかというふうに説明しますが、羊たちを連れて少ない牧草を求めてあっちこっち天幕を張っては動いていく。でその人たちの心の中にはいつか草が全然見つからないところに行くかもしれない、そういう日が来るかもしれない、そうしたら自分たちの生活は終わりだと。でそういう考えから、あの終末的な考え方が始まったのではないかという説明をいたします。でこの世界には、あるいは私たちの、あの生きているこの人生には、始まりがあって、そして定められた時にそれは終わる。でそういうふうにして始まった私たちの人生、あるいはこの世界というものは、直線的にその終わりに向かって進んでいく。で東洋の考え方のようにこう繰り返す循環的な、円を描いて繰り返すようなものではない。人間は生まれたその瞬間からやがて訪れる死に向かって生きています。ドイツの哲学者のハイデガーが、人間というのは死への存在であるというふうに言ったのは有名な話ですが、人間というのは生まれたその瞬間から死に向かって進んでいる。で同じように神によって始められた歴史というものも、これは好むと好まざるとにかかわらず、いわば直線的に終わりに向かって進んでいる。で、これが人生というものであり、あるいは世界の歴史というものだと。で、こういう考え方が聖書の伝統の強いところでは支配的です。ですから、今日という日は二度と来ません。それはかけがえのない時です。で、何かやり直しが効くかのように考えることは、間違いであるというふうに言われます。そんなふうにのんきに考えてはいけない。一回限りだ。一回限りのこの人生というものを、あるいは今日という日を、どう生きるか、これが問題になります。そして聖書の終末論では、終わりが来た時、私たちは神様の前でそのことを問われるだろう。聖書の至るところにそのような終末の、あるいは最後の審判の思想が出てまいります。でこういう考え方は、ちょっと厳しすぎるというふうに日本の多くの人たちは感じているかもしれません。ちょっと厳しすぎるんじゃないか、終わりが来るとか、そしてその最後には神の審判が行われるとか、こういう考え方は私たちに恐怖をもたらす、ちょっと厳しすぎる。 そんなふうにこれを嫌う人がおりますけれども、しかし日本の昔の思想家もこのことは知っていました。一回限りの人生であるということを知っていました。一期一会という言葉があります。それはそういうことなんじゃないでしょうか。繰り返しのきかない、かけがえのない時を私たちは一日一日生きていくのだ、やり直しはきかないのだ、そういう意味で一期一会ということを言ったのは、このアジアあるいは日本に、常に循環的な思想だけがあるというわけではないということを示しております。さてパウロですが、先ほど読んだコリントの信徒への手紙の1の7章です。で、彼がここでこの意味で終末論的に考えて終末論的に生きていたということは言うまでもありません。で、しかも彼の場合はそのことを定められた時は迫っていますというふうに29節にありますが、その終末が切迫しているという意識を持っていました。彼は自分が生きている間にもしかしたら終末が来るかもしれないと、そういうふうに考えていた節があります。で、これはパウロだけではなくて初代の教会のクリスチャンの多くの人たちが終末が切迫していると、すぐそこに来ていると、そういう意識を持って生きていました。で、そういう時代が少し過ぎますと、今度はそう考えていた終末が来なかったじゃないか、終末が遅れているのは一体どういうわけだと、で、そんなふうに考えてそこから新しく考え直さざるを得ないというふうな状況も出てまいりましたけれども、このパウロの時はまだそうです。終末が切迫している。で、その時の間人はどのように生きたらいいのか。で、この7章では主として結婚の問題を扱っています。で、彼は、こういった人生上の実際問題について自分の考えをいろんなところで語っていますが、しかしそれらを貫いてあたかも通奏低音のように、音楽で通奏低音という言葉を使いますけれど、ちょうどそのように終末論的な、あるいは終末が切迫しているという、そういう意識が鳴り響いておりまして、そういう終末論的な生き方の原則というものを時として彼は明確に語ります。で、今日のテキストはその典型だと私は考えます。29節から29節の後半から読みますと、今からは妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、物を買う人は持たない人のように、世のことに関わっている人は関わりのない人のようにすべきです。これはどういうことでしょうか。結婚生活とか人生の悲しみや喜び、あるいは物を買ったり所有したりするという経済活動、こういった世の中のすべての営みはここでは相対化されていると、一応そういうふうに言うことができると思います。そして、最後の31節の言葉、この世のありさまは過ぎ去るからです。で、このことを私たちは正確に理解しなければなりません。やがて終わりが来る、近く終わりが来る。で、そのことを意識しながら生きているときに人はどうしてもそのことを頭の中に入れて計算しながら生きなければなりません。変な例えですけれども、 例えばこれから引っ越しをするというときに、新しく物を買ったりはしない。でこれから行く新しい住まい、新しい生活ということを念頭に置いて、買い物なんかも制限したり、生活の仕方をいくらか抑えたりいたします。あんまり物が増えては困る。私が大学を辞めますときに、そのしばらく前からちょっと本を買い控えた時期がありました、本当はそういうのは良くないんですけれども、勉強は続けなければいけないわけですから、本当はそういうのは良くないわけですけれども、そういうふうにやがて来たるべきその時に備えて、何らかの形で私たちはそういう反応をいたします。だからここでパウロが言っていることは、妻のある人はない人のように、泣く人は泣かない人のように、喜ぶ人は喜ばない人のように、うんぬんという、このことは終末が切迫しているということによって、現在の我々が営んでいる全ての生活を、相対化する、あるいはつまらないものだというふうに、否定的ということは当たらないかもしれませんが、そんなふうに控えめに見積もるというんでしょうか。そういうことを彼はここで言ってるんではないかと、受け取りたくなる、そういう箇所です。しかしそれはそうではないでしょう。でパウロはここで、やがて来たるべき神の国、神から与えられる終末というのに比べれば、我々が営んでいるこの世の営みというものは全てつまらないものだと、鷹をくくっているということではありません。そういうふうにここを理解してはならないと私は思います。私にはどうしてもそうは思えません。仮にパウロがまるで悟り切った世捨て人のように車に構えて人生を見ている、この世の営みには大した意味はないと、やがて来たるべき永遠の世界にこそ本当の意味があるのであって、今のこの世の営みには大して意味はないと、鷹をくくるような考え方を持っていたとすれば、彼は三度も命がけの大旅行に出るはずはなかったと思います。新約聖書の半分の分量を占める手紙を彼は書いていますが、その中で彼は一生懸命に諸教会の人々に向けて自分の信じていること、考えていること、主イエスのこと、福音というものについて語っています。でそういう手紙を読むとすぐ分かることでありますけれども、彼は結婚生活はしませんでしたが、各地を巡って一生懸命にキリストの福音を語り、教会形成の地道な苦労を味わい、その過程で自ら生きるために天幕を作る労働もいたしましたし、そしてその中で人生の深い喜びも耐え難い苦しみも体験しています。彼はそのようにこの現実の人の世で人生を生き抜いた人でした。決してそれを高くくって、いい加減にやり過ごすということはしない人でした。それだけに一層私はこれらの言葉に心を惹かれます。で私は今朝は一つの言葉だけを取り上げて話したいと思いますが、泣く人は泣かない人のように。で私たちの生活の中では涙を流すっていうことがよくあります。でパウロはこれを超越しているわけではありません。あるいは 泣いたってつまらんと、この世のことはすべて過ぎ去るのだと、そんなことはつまらないことだと、こう言って馬鹿にしたり否定したりすることもいたしません。泣く人は泣かない人のように、私は考えるんですが、聖書の中の重要な人物は皆悟り済ました聖人ではなくって、この世の現実に苦しんで、そこで嘆きや悲しみを徹底的に味わって絶望したり泣いたりした人々でした。そのことに私たちは注目しなければなりません。モーセもダビデもイザヤやエレミヤといった預言者たちも皆そうです。で、私たちは今水曜日の祈り会の時にエレミヤ書を続けて読んでおりますけれども、あの中でエレミヤはしばしば自分が涙を流すということを書いています。自分の属する民族のあまりの不甲斐なさ、あまりの罪に彼は神様に立ち返ると呼びかけながら泣いています。エレミヤというのはそういうふうに自分の民族のことを思って涙を流した預言者でした。イエスはどうだったでしょうか。イエスは愛するラザロが死んだときに、あのヨハネの福音書の11章にラザロの復活の記事がありますが、あのラザロが死んだということを彼が確認したときに涙を流されたと書いてあります。たった一言、新約聖書の中で最も短い節です。イエス涙を流したも、あるいは十字架につけられる前の晩にゲッセマネの園で、前っていうか、あのすぐ前に、直前にゲッセマネの園で、この苦い杯を私から取り去ってくださいと祈られた時、でルカの福音書は汗が血の滴りのように地面に落ちたと書いていますけれども、それと一緒に涙も流されたでしょう。レンブラントの描いた十字架上のイエスの目には涙が称えられているように見えます。パウロもしばしば泣いたに違いない。で、その点で聖書に出てくる重要な人物は私たちと変わりがないのです。この世の苦しみ、この世の悲しみ、そこで人知れず涙を流す。人生のすべてがまるで否定されたかのような、そういう言葉を投げかけられて、で今までやってきたことのすべてが意味を失ったかのような絶望感に打ちひしがれて泣く、そういうことが私たちにもあります。でもパウロは泣く人は泣かない人のようにと言っています。つまりそこで流している涙が人生のすべてなのではない。終わりはまだ来ていない。終わりは私たちのすべての涙をご存知の方が、つまり神様が来たらせる。イザヤ書53章とかイエスの十字架の物語を示すように、聖書には至るところに神が人間と苦しみを共にしてくださる、 そういうことが述べられています。私はこの夏8月に前にもお話ししたと思いますが、国際ボンヘッファ研究会のためにベルリンに参りまして、いろいろ優れた先生方のお話を聞くチャンスがありました。その中の一人、メッツという、ジャン・バプティスト・メッツというカトリックの司祭の方ですけれども、でこの方がボンヘッファの思想を受け止めて素晴らしい講演をしてくださいました。彼はこう言いました。聖書には神が人間と苦しみを共にしていてくださるという、その記憶が満ち満ちている。メモリアコンパスオニスというラテン語を使って彼はそのことを説明しましたが、共に神様が我々と共に苦しんでいてくださるということの記憶が聖書の中には集積されている。イザヤ書の53章もそうだし、イエスの十字架の物語もそうだ。神が人間と私たちと苦しみを共にしていてくださる。でその点から彼はボンヘッファを評価しまして、そして21世紀のキリスト教というものは、そのことを本当に真剣に受け止めて、この世の中で苦しんでいる人たちに対して敏感な感受性を持ち続けていくようなキリスト教でなければならない。中世のキリスト教っていうのは自分がむしろ人々を苦しめる側に回った。魔女狩りなんかもそうです。で21世紀のキリスト教はこの世の中でこの世界の隅々で本当に苦しめられている人たちがこんなに大勢いる、涙を流している人たちがこんなに大勢いる、そのことに対して敏感な感受性というものを持ち、それを育て、人々の間にそのことを伝えていかなければいけない、そう言いまして、メッツ先生は神様が人間と私たちと苦しみを共にしていてくださるという事実の記憶が聖書の中にはぎっしり詰まっているというふうに言われました。その神が終わりをきたらせる、聖書はそう言うんです。悪魔が終わりをきたらせるわけじゃない、人間に対して意地悪な神が終わりをきたらせるわけではない。最後の審判というものは神様の意地悪な行為ではない、そうじゃなくて人間と全ての人々と苦しみを共にしていてくださる神がその終わりをきたらせる。でこの意味で終末論というのはたびたび申しますけれども希望の教えなのです。そしてやがて来る終末の時には、これはヨハネの黙示録の21章ですが、先週も多分読んだと思いますけれども、神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。これが聖書の言う終末です。私たちの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。その時にはもはや死はなく、もはや悲しみも嘆きもない。これが聖書の言う終末です。でその時が迫っています。でその終末から現在を見る、でそのことをパウロは考えています。その時には今泣いている人もこの自分の涙が人生の結論なのではないということが分かって、泣かない人のように生きることができるようになるでしょう。 喜びにつけ悲しみにつけ、私たちが現在見ていることが絶対的なのではありません。究極的なことは、神がやがて終わりを来たらせる。その終わりは、神自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださると。したがってもはや死もなく、悲しみも嘆きもない。そういう終わりです。そういう終わりを来たらせてくださる。で、そういう約束が私たちに与えられています。昔よく永遠の僧のもとにということを申しました。今起こっていることを全てだというふうに考えないで、私たちが経験している喜びも悲しみも全て永遠の僧のもとに見るということが肝心である、そういうことがよく言われましたけれども、私はそれを少しもじって終末から現在を見る、そういうことを言いたいと思います。やがて来たるべきあの時、すべての涙が拭われるというその時、もはや死も悲しみも嘆きもないと約束されているその時、その時から現在を見る。そうすると、泣く人は泣かない人のように生きることができるでしょう。祈ります。神様、あなたはすべてをご存知です。私たちが今自分たちの生活の中で感じている嘆きや悲しみや絶望感や、そういうものをすべてあなたはご存知です。そして私たちの目の涙をあなたはやがてすっかり拭い取ってくださいます。その約束を信じることができますように、その約束から現在の私たちの生活を見て希望を与えられることができますように祈ります。一言の祈りを主の御名によって捧げます。アーメン。賛美歌の393番。